やっぱあの軍事ネタの時本当にあの江ノ島新右衛門の孤立感を深めるそんな雰囲気になっていくわけでございますね。
私不安ないですから
ちょっと、
ね、
お便りいきましょう。京都府京都市47歳主婦、ラジオネーム江ノ様のお声が大好きマダム、大事なとこですからもう一回言っておきましょうかね。江ノ様のお声が大好きまだ。
これから、江の様って言わなきゃいけないですね。
江の様と、ね。江の様とお呼び。なんかね、江のさんのおはようさんみたいで嫌だ。たたたた大変です。工事用の足場の解体作業中、10階の部分から鉄パイプ、長さこれ 1.8 メートルあったそうですね。が落下。だいたい太さが3センチちょいですかあれね、真下の歩道を歩いていた77歳の男性の頭部頭を直撃しました、パイプが突き刺さりこの男性は亡くなりました、うちの近所でビルを作っている最中なのですがこれから真下を歩くのやめようかと思います。それにしても怖すぎですということで、ねえ、まあ、ちょっとショッキングなね、ニュースって、まあ、ちょっと嫌ですよね、これね。でもテレビのニュース見ましたけど、まだ、ほら、場所が六本木なんで、近くに放送局あるじゃないですか。もう、割とフレッシュな状態で取材してるわけですよ、現場がね。だから、こう、歩道にね、血のりがこう、結構な出血ですわ。で、ちょっと状況は分かりませんけど、14日の午前9時55分頃、六本木3丁目のそのマンションの工事現場のところで、下を歩いていた男性に、その10階部分から鉄パイプがズドンと落ちて、ぐさりとなったと。で、まあ、病院に運ばれたけれども、まあまあ、亡くなったということですね。で、一緒に歩いていた70代の奥さんも、病院に一緒に運べた、ぶち当たったんでしょうね。もうちょっとね、きちんとやってほしいですね、こういうのはね。ただやっぱり工事現場、熊本なんか今、足場だらけじゃないですか。ね、熊本って今すごいっすね。なんか建築ラッシュっすねっていうぐらいに違うんです。解体ラッシュなんです。
そう解体と修理ですね。
解体と修理ラッシュなんです。建築ラッシュじゃないです。ほとんどが今までのあったビルに足場を組んで、パテを塗ったり、パテを塗ったり、
色
にコーキングをしたりとかそういう涙ぐましいことをやってるのがすごいんです。もうだからね、日本中の足場が今熊本に集まってるんじゃないかっていう、熊本で使い終わったやつが全部多分次の東京オリンピックの建築のほうに行くんじゃないかと思いますけど、なんか足場がですよ、そういうのこう、
やっぱこれ鉄パイプは足場の鉄パイプ
どうしか思えないけどな、おそらくそうだと思いますよ、
ピケ？
ピケ足場よく知ってるね、ピケ足場とか、
よくピケってね貼ってありますよね。
いくつかあるんですよ、ボルトでかしめるタイプの昔からあるやつと、それとぐさって刺すだけでこう穴があって刺すだけ簡単なやつがあるわけ、で思うけど簡単なやつの方が、注意して扱わないと危ない気がするんですよね。
なんかのちょっとあれでカンって当ててずれてそのままね落ちたりとかってあるかもしれないですからね。
でも今なんかこういう
ってラジオですこれ、
なんすか、
なはな
は
な
ですか、これ
タケシャンマンだ、
違う、
私がタケシャンマンだ。
じゃあカバーしてません、なんかそういう足場とかが落ちないように、なんか
あれしょ、歩道の上にひさしができてる、
そう、
ね、今ね何をしてたかって嫌いよくはないけど、斜め上に手をむっつやってたんですよ。わかりますか、
なんかこういう雨雨ふれふれじゃない、なんでしょこれ。
それに近いね、雨雨ふれふれとか、もしくは秀樹のうわーいって言ってるところ、うわーって言ってる瞬間です。それを今キラウエイクがずっとやってたんです
よ。やってるとこやってますよね。
いや、なんかここもやってた。
やってたけど、
てか基本的に全部やらないといけない
。そういうのも。
でも縦に落ちてきたらズボっていくからね。抜けるでしょう多分。おそらくそのガードをね。10階から、例えば2、3階とかだったら、まあ大丈夫けど、10階からだと相当な加速がついてる。
そういうこと。でも一番下だけじゃないんじゃないですか、この Y は。
Y は
全部でついてるもんじゃない
の、それは Y はアホやっていうね。サジア、それこうだまいっていうね。
違う、その。
わかっとるか、お浜とかっていう
カバーです
カバー。カバー。
カバーって全開についてるわけじゃないですか。一番下だけついてるんですか、カバー。
基本一番下ですね。
あ、そうなんですか。
多分ね。あんまり途中で見たことない。
そうなんだ。
ただ今、その、なんですか、足場を覆う、 防音カバーみたいなのはあるんで、うんうんうん、あまり外にまでは飛んでいかない風にはなってはいると思うんですけど、今回どういう状況だったかはちょっと分かりません、
ね、
うん、
最近なんかですね、僕あの見かけるのは台風シーズンだったので、なんかあの防音シートとかのカバーをなんかちょっと
外してる
わけ、外してちょっと結んであるのがなんか
あります、あります、
それが多くて、これ大丈夫かなとかちょっと最近思ってたんですけど、もしかしたらそういうこともあったかもしれないですよね、なんかね、
まあだから何か悪いことが重なってんですよ、うんうんうん、これは、うん、だからやっぱね、やっぱこういうのは本当に防ぎようはあるんだけどな、まあ中てそのこの明日を歩いてた人には
何
の
ですもん、ね、
どこであろうとさ、それはもうともかく、
だから あの映画でいうオーメンみたいになったんでしょ、
あ、そうですよね、なんかね、
ね、
いや僕なんかいつもなんか足場があるところ下歩くときに、あの刺さるんじゃないかとか、うん、想像しながらずっと
なんか、なんか俺なんかこう上をちょっとこう気配を見ながら歩きますよ、なんかこう、うんうん、なんか上で誰か作業してるとしたらちょっと距離を置いて歩くとか、うんうん、なんかやっぱあの何も考えずに歩くことはないですね、うんうんうん、特に今だから熊本とても多いから、
そうそうそう、本当そうですもんね、
だからやっぱ気にはなりますね、うん、なあ、もう何でしょうね、本当この被害に遭われたこのおじいさん本当かわいそうですけど、うん、本当にでもこれはそれしか言えないですよね、
だからなんか掴んでたんですかね、掴んでたのが落ちたんですかね、まっすぐ、
な
んか
ほら、なるほどね、
こうね、
垂直に落ちるって言ったらね、そこまでないですもんね、
急に手に持った時に加速度ってどういう風なことなのかなって、
いや、それはしない
落としてみようみたいな、
しないしない、実験はしない、
ニュートンが自分にこう憑依してね、万有引力ってどんなものかなっていう、そんな風になったのかもしれませんね、
リンゴがあるのかもって思ってね、
そうそうそうそう、そういうね、本当すいません、不謹慎、
本当不謹慎ですね、本当すいません、
すいません、本当に、でもなんか上から落ちてきたのってなんかないですか、
上から落ちてきたの、
なんかそういう間一髪みたいな、
いや間一髪で当たったというのはありますけどね、
え、当たった何が、
いやいや自分の家の中でですね、
うん、家の中で、
はい、
何が当たったんですか、
え、オロナイン
オロナイン
どこからオロナインが落ちてきたんですか、
タンスの上から、
なぜ、
うちの母がと、うん、私が下で寝ているところの上にタンスからこう取ろうとしたら誤って、うん、
で激突、
そう、ここに激突し、
ここにって花ですね、
花です、だから今も、はい、今も変形してますけど、
あ、オロナインって何、瓶、
そうですね、オロナインの、
ああ、
あの瓶です、そうです、
普通オロナインって言うとなんかチューブを今ね、
あ、そうなんですか、
今大体瓶の人買ってる人います、
え、昔の人ですか、瓶は、
昔は瓶ですよ、大体
瓶って
まだあれでしょ、 H がつく前でしょ、
あの茶色い蓋です、
今もです、あれはねデザイン変えてないの、だから、うん、
茶色い蓋、
大塚のロゴも古いロゴが入ってるの、あれは、うん、オロナインは、
もうめっちゃ痛いっすよ、あれタンスの上から下に寝て
る、まあ、オロナインじゃなくても痛い
ですけど、オロナインじゃなくてもね
痛いですよ、もうその時ヒーハーでしたよ、
あ、それ多分ね、ポマードの瓶でも痛いね、
ポマードの瓶
ポマードの瓶、
あ、そういうのは、
ね、多分ね、ご飯ですよでも痛いと思うけど、
ご飯ですよは淡水ないです、冷蔵庫とか
そう、そうですか、
はい、上から落ちてくるのはな、なんかあのあれ植木鉢が落ちる瞬間はいましたけどね、
あ、
風でなんかワッとなってあんなとこつけてたのは悪いんでしょうけど、その煽られてドーンと落ちてるのは見ましたけど、
あ、
まあ、下に誰も人がいるような場所なかったんであれでしたけど、
うん
うん、なんか怖いなと思いました、
僕は上から瓶が落ちてきたことあります、 なんかね、あのアパートの3階ぐらいのところのなんか手すりのところにコーラの瓶みたいなのがなんか 4,5 本置いてあったんですよ、それがなんかの拍子にあの自然に多分落ちたんだと思うんですけど、で目の前本当にあの数メーターのところにあのドスッと落ちて、で、あのパリンと割れて、瓶ガラスのやつだったんですから、でうわっと思って、あの勢いよく割れると意外と粉々になるんでいいですよ、あのでもびっくりしましたね、あれがもしあの頭に当たったらと思ったらちょっとゾッとしましたけどね、
そういえば横浜でなんかあれ見ましたね、なんか悪ガキがなんかあのこうマンションのあの踊り場みたいなところからこう人に目がけてなんか何か落としてたの見ましたけど、
あの
まあそうしてるうちになんかコラーっていうのが来ましたけど、
あねえ、まあ本当にあのこれは注意していただきたいですね、本当にね、続きまして、東京都文京区44歳会社員、ラジオネーム鉄の爪、
ありがとうございます、
作家の瀬戸内寂聴さんが死刑廃止をめぐる日弁連のシンポジウムで、殺したがるバカどもと戦ってくださいとメッセージを寄せたことをきっかけに炎上。その後、お心を傷つけた方々には心底お詫びしますと謝罪して幕引きを図っておられます。不用意な発言だったとしても、特に言論人として言葉には重い責任があるわけですし、場合によっては一歩も引かず戦うというくらいの姿勢を見せてほしいものですということでいただきました。
これどういうことですか、もう一回。
瀬戸内寂聴さんご存知？
はい、ご存知。
ね、どんな方？瀬戸内寂聴さん、ね。
お坊さん。
お坊さん、はい、はい、どんな方？
どんな方？
もともとどんなお仕事？
もともとどんなお仕事？どんなお仕事？
最初からお坊さんじゃないですか、ね、
そうですよ、
この人、
うん、途中で出家したんですから、うん、途中で随分年取ってから出家したんです
か、うん、なんか、映画かなんかありましたよね。
映画かなんかありましたか、瀬戸内寂聴の、瀬戸内寂聴の講話映画化
ね、あの人何でしたっけ、
あの人何でしたっけ、
深夜食堂に出る主人公は
小林薫。
薫と、フォルダー5の沖縄の人で、今女優の人。
なんとか光。
そうそうそう。
満島ひかり
が出た映画なかったでしたっけ、
あったかもしれんけど、それが瀬戸内寂聴なの、
うん、なんかその人が書いたかなんか。
瀬戸内寂聴が書いたのね、
うん、そういうことですね。なるほど。
あ、なんですか、違いました。
瀬戸内寂聴ですだから作家だよ、もともと。
あ、作家なんですか。
作家でね、
じゃあ当たってますね。
で、旦那も子供もいたけど、もう、もう好き放題浮き名を流しまくって、もう特化へ引っでめっちゃくちゃだった人が、
あ、それの映画かな、じゃあ。
いや、知らないけど。で、ともかく、この人が死刑廃止を、まあ、その、巡る、その、シンポジウムがあって、でそこで、その、この人は死刑廃止論者だから。
ああ、そうなんですね。
なので、その、死刑を推進する人たちのことを、殺したがるバカどもと、はい、言って、ともかく、この、殺したがるバカどもと戦いましょうと、うん、ね、死刑廃止を目指してと、いうようなことを、そういうメッセージを寄せたっていうことが、うん、まあ、その炎上のきっかけだったわけですよ、うん。で、世の中的には死刑を認める肯定派の人たちもたくさんいるわけで、うん、じゃあ、その人たちは、じゃあ、殺したがるバカどもかって話になるわけですね。うん、で、当然、それはもう、炎上しておかしくない。
うん、
で、そこで、じゃあ、どう、今後ね、その、まあ、バッシングをネット上とかで非常にこう強いバッシングを受けていたわけですが、この時に、ね、あの瀬戸内寂聴はどう対応するのだろうかと、う
ん、私も。それが見
物だった、ね。私もこう、楽しみにしてたんですよ。なかなかコメントが出なかったのがようやく出て、出たら、まあ、ともかくすみませんでしたと、ね。で、こういうね、誤解を招く言葉を、94にもなった。うん
うん、しかも94ですか、もう、
まあまあ、いいババアですよ、
うん、あ、そうなんです、ね、
でその作家出身のその出家者で、
う
ん、
あ、そ
ね、飲みでそんなものを口にする大バカ者こそ、うん、さっさと死ねばいいと自分のことを、うん、まあまあその綴ってるんだそうです、うん、ただ私思うんですけれど、これはまさに鉄の爪が言ってることと私同感で、うんうん、私はじゃあ自分の榎田信也の立場は何かというと、私は死刑廃止論者なんですよ、実は。びっくりしたでしょ、うん、世の中の人が今嘘って言ったのが、リスナーが言ってる瞬間が見えますけど、私は死刑廃止論者です、うん、で死刑の代わり、死刑に代わるものは何か、だからそこです、あ、みんな、あ、それかと言うでしょ、うん、仇討ちなんですよ、うん、私は仇討ち推進論者です、うん、ですから死刑というのは関係ない人がその犯人を殺さなきゃいかんんですよ、うんうんうんうん、別にその犯人に恨みもなければ何にもない、うんうん、その拘置所の、拘置所って言っても高いところにある、場所じゃないですよ、う
んうん、私高いとこじゃないです、
高知県ですか、
そうです、
それも間違いですけど、でともかくね、そこのその職員の人がね、3人選抜されてですよ、3人ぐらい選抜されて目の前に壁にスイッチがあってですよ、一斉に用意どんでボタンを押すわけだ、うん、でその中の1個がどれか分かんないけど、1個が、うん、その、うん、まあ実際にね、あの公衆台の床が抜けるようになってると、うん、ね、でその3人はみんな嫌ですよ、うん、ね、で、でも僕はそんな人たちにそのやらせるよりは、うん、そのもしですよ、被害者の遺族が 希望するならばです、うんうん、希望するならばボタンを押させてあげればいいじゃないかと私思うんですね、うんうんうん、でまあなんですか、もう希望しないって人も中にはあるでしょう、うんうん、その時はまあその職員が、うん、まあ代わりにやるってことで、まあ、そういうシステムが私は一番スッキリするかなと、私個人はそう思っているわけです。で、さらには、せっかく裁判員裁判とかやるんであればですよ、死刑にも段階をつけてですね、例えばこう、どっかのクイズ番組みたいに、オーディエンスとか、テレフォンとか、うん、なんかそういうようなこう選択肢をこう持たせて、うん、ね、例えばその死刑のやり方も、ね、うん、公死刑とか、うん、あとこう生すぎりとか、うん、なんかこう、釜茹でとか、
うん、なんかやだ、それも嫌だ、
そういう風に、うん、遺族の側がチョイスできると、
うんうん、それはいらない。で、
遺族がもう怒りにもう本当にもうあいつ釜茹でだとかって、釜茹でで行きますとかってわーって拍手が来て、釜茹でが選ばれましたって言って、裁判所がすごい、でもう記者が裁判所から飛び出てきて、で紙持って釜茹でって書いてあって釜茹でって書いた紙をバッて、うん、あるいはこうマイクがスタンドマイクが置いてるところにこうぜんぜん母がいながら走ってきて、釜茹でです釜茹でになりましたとか、うん、とかこう走ってきて、うん、生すぎですとかって、うん、そういう風になるっていう、うん、ニュースがちょっと面白くなりますよね、
うんうん、生すぎりってなんですか。
生すぎりって言うんですよ、めった切りですよ、めった切りにしちゃうということです、そういう風に選べるというのはどうでしょうか皆さんそういうのはね、いかがでしょうか皆さん、ね、そういうふうな風にして死刑を面白くしようではありませんか共産党風に喋ってみましたね、まあね、だから、まあまあ、そういうことで何が言いたいかというと、ね、瀬戸内寂聴さんは、ね、死刑を廃止したいわけですよ、うん、ね、で、とにかく死刑推進したい人と戦おうと言ってるわけです。で、その時に、殺したがるバカどもと戦ってくださいという言い方は非常に過激です。うん、過激だけれど、真意は僕は伝わるんですよ。うんうん、だとすれば、ここに何が悪いんだと。うん、ね、うん、瀬戸内寂聴は言論人ならば戦うべきですよ。うんうん、私が言ってることが何が悪いんだと。うん、ね、この94のクソババアが言ったことについて、ガーガーガーガー言うんじゃねえよ、アホどもがというふうに、単価切るぐらいのことがあった方が、瀬戸内寂聴っぽくてよかったと思うんですけど、やっぱ94にもなってもう猛力しちゃったのかしら。
周りが止めたような気がするんですけどね。
あ、
うん、なんかいろいろほらね、しがらみがもうできてるでしょうから。
ああ。
ちょっと これはちょっとまずいと思いますみたいな、こうね。
明日の朝刊に広告が出ますみたいなところですか、寂聴さんの講話みたいなやつですか、そういったところが、
うん、ちょっとまずいと
売り上げに響くから、
うん、
ね、
僕そっちの方があるような気がしますね、なんか。
でもダメだなこれじゃあ、
うん、
どうですかこの瀬戸内寂聴さんのこの今回のこの引っ込めちゃったキャインって言っちゃったのは、僕はこれ言論人として恥ずかしいと僕は思うんですけどね、うん、で、なんていうかな、最近はそのトンク炎上するのはもう常でしょ、
うんうん、
でそれに対して例えばこの間もあの電通の女子社員が自殺した一件に関して、どっかの大学の先生だかがね、これぐらいの100時間オーバーぐらいの残業ぐらいで自殺をするようなやつはダメだみたいなことを、まあなんかツイッターだかなんだかでフェイスブックだかわかんないけど、なんかそんなんで言った途端にわーって炎上して、それは炎上しますわね、それはね。でその時に炎上しちゃった後にすぐにキャインって言っちゃって、本当すいませんでしたって言って尻尾巻いちゃうでしょ。あれはね、その言論人としてダメですよ、うん、だからその点だからね、自分本当に自画自賛させてもらいますけど、うん、毎度毎度炎上させて見やがれと言ってる榎田信也も偉いなという、うん、それでも炎上しないのはね、うん、小物なのかしらなんだろうな、まあそういうことで、まあともかくですね、私は何か言った時に間違ってないと思ったら戦いますよ、うんうん、てこでも譲らないですよ、そんなに間違ってるなと思ったら、うん、あごめんなさいって、そう間違いだって言われて、あそうだったなと思う時ありますからね、うんうん、調べてみたら、あそう、そういえばそうだったな、勘違いだったとか、その時はもちろんすいませんでしたと謝りますが、そうでない時は自分の考えを言ってるんだったら、うんうん、とことんやってほしいですね。出なきゃ言うなっつうんですよ。そう
そう、初めっからね。
ええ、
うん、君の名はの映画のあれもなんか誰か批判して、 炎上してた人見ましたよね。
漫画家のあの、
あ、漫画家の人か、
なんだっけ、あの人はやっぱ顔が出てくるんだけど、漫画描かない人ね。
確か、うん、
まあいいや。
なんか、うん、そういう人もいましたね。うん、すぐ炎上しちゃいますね。
だから、まあ、だから炎上するんですよ。うん、今このあのインターネットのこの普及によって、うん、ね。でだから炎上を止めることはできないです、うん、炎上するんです。でそんなものに対していちいち、うん、その細かく相手にするなっていうのもあるんですけど、うん、とにかくあのツイッターとかなんとかだと、うん、すぐにその相手のコメントでダーってくるわけじゃん、うん、ね。でツイッターとかでやるからですよ、
うん、
私はあんまりツイッターでそのなんだろうな、その議論を巻き起こすようなことはもう昔はよく書いてましたけど、今バカらしくて書く気がしないんですよ。あ、だから今日カレー食いましたとかせいぜいその今被災地はこんなですとかって言って出すぐらいですよね。でまあ時々あの役人がダメだとかなんとかって書くことありますけど、それでなんかツイッターでね、あの短い文章で議論とか窓どっこしくてやる気がしないんですよ。だからなんかもし反論が来たとしても、うん、僕はツイッターでは再反論はしません、うん、こっち側の番組とかでやります、うん、でだからなんかね、なんでしょうね、使い方が下手なんですよね、うん、その炎上しちゃう人たちっていうのは、
うんうん、
やっぱほら何千人とかいっぱいフォロワーとか持ってて結構ガンガンこう発言をする人たち何人もいるじゃないですか、うん、でそういった人たちはやっぱりうまいことをやってるもんな、うん、そのきつい発言するけどそのダーッと連投でこう流していくとか、うん、なんかいろんなことをやってるけど一個だけゴンって目立つようなことはあんまやんないですよね、
うん、
でこの炎上する人たちってなんかゴンとこう出しちゃって、うん、すぐにこう自分で書き消すようなことも下手だし、
うんうん、
まあまあいいですよこういう人たち、うん、でもこういう人たちが炎上させてくれるおかげでまあネットの通信料がパケ代が儲かるじゃないですかって、うんうんうん、携帯屋とかが、
うん、
だから炎上してくれればするほど、うん、通信業界は嬉しいんでしょ、
うん、
なんかだから瀬戸内寂聴の後ろにどっかこう、うん、ソフトバンクがいたりしたら笑いますよね、
うん、この次の CM に出てきて
次の CM 出たりしてね炎上しちゃったとかっつってね、うん、出てきて、ね、まあ牛丼でも食べなさいとかっつってね、うんあ、しまった牛丼食いに行くの忘れた俺、
まあ、まだ間に合う
です何ですか牛丼、
え、ソフトバンクのユーザーは牛丼がただなの、
そうそうそう、
いつがですか、
金曜日が、
そう金曜、今日
金曜日、金曜日なんですけどね、
そうクーポンが、
うん、
次はねミスドがただにな
る、あ、そうなんですか、
ソフトバンクの
ユーザー、え、何個までですか、
2個、
あ、へ
え、確か毎週1個ずつクーポンが来る、
え、それはその利用者だったら全員に、
ソフトバンクのスマートフォンユーザーはね、
スマートフォンユーザー、
ガラケーじゃないですよ、
ガラケーじゃないですよ、
うん、
小池さんはガラケーですよね、うん、しかも英雄だし、
残念
残念だな、
その前は何だったんですか、牛丼の前は、
牛丼が続いてます、だから10月が牛丼でしょ、
ああで月で変わるんですか、
11月がなんかで12月がミスドだったと、
あ、なんかそんなだよね、
なんかすごい食いつきましたね今ね、
そういうのに弱いですよね、
食べ物には弱い、
食べ物には弱い、
じゃあもうスマートフォンにしましょうか、
いやいや、
ソフトバンクに、
それには釣られます。
ああ、
は
い、そうですか。はい、さあそういうことでございまして、一旦 CM 行きましてこの後もパラキル、今週は、まあ防災ネタになりますが、ご提案でございます。一旦 CM です。ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群。一発たったの5万円噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力、爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。